場を持って礼拝を始めます。
あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、教えの喜びが彼らのものとなる。まことに私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。アーメン。では賛美を歌います。
主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では講読文の25番です。朗読文の25番、詩編の103編です。私の魂よ、主をたたえよ。
私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。
私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、
命を墓から贖い出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、
流れる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。
主は憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、慈しみは大きい。
永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。
東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。
父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。
アーメン。
主はあなたを入ってくださった御計らいを何一つ忘れないで、恵みを数えて、主はあなたを顧みてくださった時を覚えて、主の皆を讃えよ。あなたの隅々を十字架の上で釘つけてくださった贖い主である主イエスの皆を讃えよ。父よ、彼らは自分が何をしているのか分かりません。彼らを許してくださいと。その彼らである私たちを憐れんで、私たちの手で罪定めをされていながら、私たちのために最高の弁護者となってくださった、その皆を褒めたたえよ。主はあなたのためにピラトの庭に立って鞭打たれ、恥ずかしめを受け、罵られ、忌み嫌われた、すべてのことがあなたのゆえであり、また贖いに預かるすべての命のゆえである。彼が私たちの十字架を背負って、カルバリの丘を歩むとき、あまりにもこぴどく重たいその十字架のゆえに、幾度もなく倒れ、幾度もなく打ち打たれた。その中にあっても彼の私たちの救いのために働く働きは、忠実に忠実に歩まれ、これで人をその田舎の男に、その十字架に加わるように、私たち一人一人が自分が負うべき十字架があることを教えるために、加わることを私たちに教えられた。主よ、あなたが私たちのために与えてくださる十字架は甘い十字架であり、わけもわからないであなたと一緒に背負った十字架は栄光の十字架であり、主よ、それはあなたの喜びの十字架でもあります。主よ、あなたは十字架の上で私たちのためになすべきすべての技を成し遂げてくださいました。あなたの打たれた鞭によって私たちの病がことごとく癒され、あなたが呪われたことにより私たちの呪いは解放され、あなたの許してくださった言葉があってこそ私たちの真っ赤な罪も真っ黒い罪も悔い改めるならば 全部許しという保証を得ました。今日もあなたは私たちの貧しさを一身に背負って、あなたの富を持って私たちを富ましていることを感謝いたします。あなたは父に富む方、全知であり全能である方、あなたの御口がこの地上のすべてのものを形あるものとし、あなたの御心がそのすべての良きものを私たちに実体として与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの奥義をもっともっと私たちが事細かく知って、それを信じ、それを歩み、主よ、それらを歩む者こそがあなたに保証されているこの実態を得て、あなたの皆を真実に褒めたたえることができますように。イエスよ、あなたは私たちにその奥義を与えてくださったことを感謝いたします。今日日曜日ではなく主日、あなたを日を主よ御言葉に従って、あなたの御前に集まっているあなたの生徒たちをご覧ください。そして主よ、あなたが御言葉にて私たちに与えてくださったその保証通りの新たな一週間を生きることができますように。主よ、御礼と誠を尽くして今日この時間あなたを敬い、あなたを拝することができますように。主よ、聖霊にて私たちを整えてください。御言葉を語られるあなたの働き人の唇をあなたの幸いで満たしてください。あなたの麗しく命に満ちたその御言葉をあなたから使われたものとして、一人一人にきちんと届けることができますように。イエスよ、あなたを助けてください。聖霊をあなたが助けてください。語る口も聞く耳にも発令を施してください。血潮を塗ってください。命と真理を、命と真理らしく語り、アーメンと応答することができますように。イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。今は礼拝の初めの時間です。この時間を通してあなたの御国が私たちに来ますように。御心の天になる孤独、私たち一人一人という地にもなりますように。この礼拝の大祭司であり、私たちの王である、天聖教会の頭、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
ちょっとこの格好を見てびっくりされた方もいるかと思うんですけれども、新しい祭司服が備えられました。私の知らない方です。この教会で、このエポテが必要だという、ことを江川さん経由で韓国の方に知り渡りまして、でその方が、顔も知らない、名前も知らないのに、でも、その方にということで私のためにこれを送ってくださいました。新しい服が備えられて、これからまさに主の御用に努めたいと思います。最近はですね、メッセージでは、神の祭り、 人の祭りを終えて神の祭りに入るという主題でしばらくメッセージをしております。で、先週はですね、その神の宴会について、ルカの福音書の方からイエス様の例え話をお話ししましたけれども、今日はですね、その、先週と、話は同じなんですけど、でも、並行箇所といいまして、同じことを語っている別の福音書、マタイの福音書の方から、同じく神の国、宴会について、神の宴会についてということでお話をしたいと思います。ではマタイの22章です。マタイの22章の1節から14節までをお読みいたします。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて、恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。だいたい先週のお話と似ているところがたくさんありますけれども、要するに神の王国の宴会に多くの人たちは招かれているんです。先週は通りの四つ角に出て行って、それでも足りなければ、街道や垣根のところに行って人々を無理やりにでも連れてきなさいということで宴会場をいっぱいにしました。で、それで、先週はですね、それで、そこまでで終わりだったんですけども、この例えにはその続きがあるようです。神の宴会に参加したら万事 OK というわけではなさそうですね。その前にこの今回の、例え話の中で、先週は3パターン、口実をつけて断った者たちがおりました。覚えてますか。まず最初の
畑を買った
から行きません。
牛を買った
から行きません。
で、婚礼をしました。
結婚したから行きませんと。神様はあの宴会を、後回しにして、要するに神の畑、つまり仕事を優先させたり、あるいは牛、要するに生活の資産ですね、資産を増やすために翻弄走り回ったりとか、あるいは結婚した奥さんや旦那さんを喜ばせるために教会に行かないとすると呪いを招くと、そういう話を覚えている方もんですけども、今回の例えばどうもなんかその誘ったしもべを殺してしまったというのがなんとありますね。ちょっと常識では考えられないですね。もし皆さんの 王様、この国は 王という制度ではなく、とにかく偉い人はいるんですけど、皆さんにとって偉い人が、婚礼に招待したと、披露宴に招待したけれども、その招待したその王様のしもべを殺してしまうなんてあり得るでしょうか。普通はありえないんですけども、でもなんと神の王国について、例えです、これは神の王国に関してはそのようなことがあり得るんです。事実このユダヤの人たち、イエス様の前のユダヤ人たちはことごとく神様が神の道に立ち返らせようとして預言者たちを多く使わしたんですけど、でもその預言者を殺し、あるものは恥をかかせ、そしてなんとその独り子なるイエス様が使わされた時、そのイエス様を殺してしまいました。神様何度も何度もイスラエルを立ち返らせようとして、そうやって、アドバイザー、助言者、預言者を使わしたんですけども、ことごとく無視したり、あるものは私は忙しいからと、そしてあるものは殺してしまったりということもありました。私たちも神の国を伝えるために世の中に出ていくんですけども、あるものは受け入れるんですが、あるものは、迫害し、またバカにしたりもします。無視したり恥かかせたりもします。私もそういう経験に、経験がありますけれども、でもですね、誘われるものはちゃんとそれについていって、そして神の国の食卓に、神の宴会に預かることができるようになるんです。さてここでですね、神の宴会に参加したら、万事大丈夫かというと、どうもそうではなさそうですね。宴会から追い出されてしまい、外の暗闇で泣いて歯ぎしりするものが出てきているようです。どういう人が追い出されるんでしょうか。またどういう人が追い出されないんでしょうか。その選別基準というのは礼服です。礼服を着ているかいないかです。十節を読みますと、しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者は皆集めた、ね、書いてあります。その宴会所には悪い人も大勢いたようです。良い人もいたけど悪い人もいた、ね、不思議ですね。宴会から追い出されるのは悪い人ではなく、礼服を着ていない人ということです。ということはですね、もう昨日までずっと偶像崇拝とか盗みとか、パチンコお酒とか、そういうことばっかりしていた人がたまたまこの宴会の時に礼服を身につけてきたら、その人は受け入れられた。何のお咎めもなし、どうぞこの良い食卓、全ての良きものを味わってくださいと言われるんです。でも昨日までずっと貧乏公正に生きてきた良い人、そういう人なんですけども、でも礼服を着てこなかった、そういう人は追い出されてしまうんです。そういうことがあり得るんですね。一体この礼服って何なんでしょうね。ガラテヤ書にこう書いてあります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。キリストを着ている、そう、キリストがこの婚礼の礼服なんです。キリストを着せられたものがこの宴会にふさわしいものです。で、ちなみにですね、じゃあ礼服持ってないっていう人はどうなんのっていう話になるんですけども、実はみんな礼服は持ってるんです。当時のですね、習慣として王様は宴会や披露宴などに人をお招きするときはですね、どうぞこの礼服を着ていってくださいと言って、その王様は全部その招待客に礼服も前もって支給するんですよ。そうです。だから礼服というのは持っていないものというのはありえないんです。礼服必ず配布されたんです。配布されている礼服を、つまりあえて来てこなかったものということになりますね。ここで追い出される人というのは王様が送った せっかくの良い服を着るのを拒んで、あえて自分はこっちの服の方がいいとか、私はこれを100万円出して買ったブランド品だからこっちの方が王の配布品よりいいんじゃないかって言ってそっちの方を身につけていく、そういう人は追い出されるんです。神の国とはそういうものです。ゼカリア書の3章を開きたいと思います。ゼカリア書は旧約聖書の後ろから2番目の書物です。ゼカリアの3章1節から5節、主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらさなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。ここではですね、大祭司ヨシアが神の御前に立っている様子、情景が、書かれてあります。この大祭司というのはですね、年に一度、至聖所という最も聖なる場所に立って、そして血を携えて民のために贖いをするんですけども、そこでですね、ちょっとでも間違えると死んでしまうんです。違った服を着たり、あるいは血を携えずに入ったり、神様の法則に従わずにそこに行くと神様に打たれてしまうんです。その神の御前に大祭司ヨシアはなんと汚れた服を着て御使いの前に立っていました。大ピンチですね。サタンも訴えようとしてこの大祭司ヨシアの隣に立っています。ところがですね、神様は彼の汚れた服を脱がせよと言うんです。そしてサタンよ、主がお前を咎めている。サタンの方を訴えるんです。人はもともと神様に仕える、神様を愛し神様に愛されるために作られておりますね。その人を台無しにしたのはサタンでした。もともとサタンです。だから神がこの人ヨシアを弁護されるのは非常に理にかなっていることなんです。
アーメン。
そもそも人がですね、汚れた服を着て神の御前に立つという習性、それのその習性を植え付けたのがサタンです。だから主はサタンを訴えるんです。そして人間の汚れた服を脱がせてください。そしてここに書いてある通り、礼服を着させてくださるんです。つまり人間の行いというのは汚れたものです。神様が支給された服、神様の側から一方的に与えられた服、すなわちイエス・キリスト、イエス・キリストを身にまとわなければ神の御前に立つことはできないし、またサタンに訴えられても仕方がないんです。コロサイの3章9節をちょっと開きたいと思いますね。こう書いてあります。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人を着た、つまり新しいイエス様を着たんです。古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てたんです。そうです。 新しい人は作り主の形に似せて作られて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。まあね、私たちが古い行い、そういったものは神の御前に持ってっても何にもならない。神の御前にはただキリストイエスだけが大切なんです。キリストイエスの前にはギリシャ人、ユダヤ人関係ありません。日本人、韓国人から関係ないです。スクテア人も関係ないです。スクテア人とはスキタイ人、野蛮人の最右翼をスキタイ人と呼んでいたんですけども、どんな野蛮人でもキリストイエスにあっては義とされているんです。だからこの宴会場、良い人も悪い人もいたでしょう。でも関係ないんです。ただキリストを着てるかどうか、そこが大事なんです。そうです、私たちの服はですね、汚れています。私たちの行いが、つまりこの元からあった自前の服、ね、100万円出して買った服であっても、そんなあずく銭で買ったお金は神様の御前には良いとも悪いとも 何にも覚えられていません。ただ神の御前に覚えられるのはこのキリストイエス、誠の礼服です。このイエス様を着るとき、サタンは訴えの口をやめるんです。
アメン。
サタンはガサガサ騒ぎ立てるのをやめるんです。
アメン。
皆さんが何か訴えられてるような気がするとき、皆さんが何か恐れを抱かされているとき、どうぞイエス・キリストを着てください。イエス様の内側に逃げ込んでください。そうすれば訴えは闇、そして神の御前に大胆に折りにかなった助けを得るために進み出ることができるようになるんです。イサクの子ヤコブの話を皆さんご存知でしょうか。ヤコブがどうやって祝福を勝ち取ったか。ヤコブは次男です。だから長男の権利はありません。祝福を本来得てはならないものなんですけれども、でもヤコブが祝福を得ました。それはどうやったか。騙したんです、ね、ヤコブは、騙すものと、あの学びでよく聞いておりますね。どういうふうにやって騙したか。 兄貴の礼服を身につけてです。そして、毛が動物のほふられた動物の毛皮を身にまとってです、そうやってヤコブはですね、兄の格好をして、兄の晴れ着を身につけて、そして兄は、毛むくじゃらですから、羊の皮を手のところに、首のところに巻いて、それでイサクの前に出ました。でイサクの目から、イサクは目がその時見えなかったんですけども、イサクからすれば、お前本当にエサウか、本当に長男か聞いたんですけど、でイサクは、はいそうです、あイサクじゃないね、ヤコブ、そうヤコブは、はいそうです、はい、嘘をつくんです。でそれ本当かどうか触って確かめさせてくれ。でそれで触るんです、うん、確かにエサウのように毛むくじゃらだ、首も毛むくじゃらだ、匂いを嗅がせてくれ。で匂いを嗅ぎます。エサウのその晴れ着の匂いを嗅ぐんです。うん、これは確かにエサウだ、なんかイサク、ヤコブっぽいけど、でも確かに祝福を受けるべきエサウだ。でそれでイサクは祝福を与えてしまうんですね。皆さん理不尽だと思いますか。祝福受けるべきないでないものが服をまとったから祝福を受けるものになるんです、ね、理不尽に見えるでしょうけども、でもこれが神様のやり方です。良い人悪い人ではないんです。前の行いが良い行い関係ないんです。ヤコブだったら生まれつき祝福を受けるべきでないもののはずなんです。でもその晴れ着をまとって、それで祝福を得るものとされました。これが神様の方法です。良い人でも悪い人でも関係ない。たとえ昨日まで盗人、犯罪者であったとしても関係ない。もちろん泥棒したらですね、 警察に捕まりますよ。そういった罰は受けなくてはなりません。でも神の御前にはイエス様という義の衣をまとったら、神の御前にはそうしたイエス様に見えるんです。イサクの目から見たらエサウに見えたように、神様の目から見たら私たちイエス様をまとったらイエス様に見えてしまい、そして祝福を与えるって祝福与えられちゃうんです。だから皆さんが大切なのはこれ、法則です。イエス・キリストを身につけてください。そうすれば義とされ、本来受けるべきでない祝福も受けられるようになるんです。だから支給された礼服を脱いで自分の自前の服で神の御前に出るっていうのは言語道断なんです。もってのほかですね。皆さんはこのイエス・キリストというお方を支給されたなら、それを身にまとってそして御前に出ればいいんです。私たちが誇るべきは十字架につけられたキリストだけです。行いによるのではないです。それは人々を誇らせないため。私たちがただ誇るべきは神さんが備えてくださった義の衣、備えられた服です。ちなみにこの服もですね、私が自分のお金に出して祭司らしくなるためにこれを買おうって言って買ったんじゃないですよ。これも神様が備えてくださった衣ですね。そうです、皆さんも衣が備えられています。すでに神様から支給されています。それを身につけるかどうか、それは皆さん次第です。皆さんに任されております。もし皆さんが義の衣であるイエス様を身につけるのであれば、あらゆる祝福が委ねられ、長男としての権利も与えられ、そして神様の御前に大胆に進み出ることができるようになるんです。そしてサタンの訴えも全て退けることができるようになります。なるんです。つまりキリスト者というのはですね、他人の回しで相撲を取るものです。イエス様の回しで相撲を取るのがクリスチャンです。
アーメン。
虎の意を借りる狐ということわざがありますね。皆さんイエス様の意を借りる狐、
クリスチャン
狐は困りますね、はい、でも狐でもイエス様の衣をかぶったら神の御前にはイエス様に見えちゃうんですよ。でも狐は良くないですね、はい、イエス様の衣をかぶってたらどんどんイエス様に似ていくんですよ。狐であっても昔は騙していた、でも今ではだんだん
騙さない人、
おしとやかな人になっていくんですね。そうイエス様を着てたらどんどん変わっていくんです。良くなっていってますよ。
良くなっていってるじゃないですか、実際。昔はもっと品もがってうんってなってた人が綺麗にキラキラ輝くようになっていくんです。
皆様どうぞイエス様を日々着て歩んでください。そうすればサタンの訴えを無効化する神の御前に、俺にかなった助けを得るために大胆に恵みの御座に近づくことができるようになるんです。そしてキリストを身につけて神の祭り、神様の大宴会に入って、そしてほふられた良き、あらゆる良き獣を味わって、そして交わりを共に楽しむ、そのような皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、あなたが肉体を裂いて血を流し、私たちのために神の王国への道を開いてくださったことを感謝いたします。そのイエス・キリストを着るとき、私たちも神の大宴会に参加する資格が与えられております。どうして古い自分の行いを着て神の御前に出ることができましょうか。神様がせっかく一人子の命をかけて備えてくださったこの礼服、これを決してないがしろにすることがありませんように。この御言葉を感謝し、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さんそれぞれ一人一人がこの御言葉を思い返しつつ祈り、そして神の御前に出て祭司の務めをなしてください。
一生あなたの身の上で願います。 します。主を招いてくださったことを感謝いたします。主を招いてくださったことを感謝いたします。あなたが使わせてくださったあなたの使いによって、主を悪人である私が招かれ、主を罪人である私が招かれました。イエス、主をあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたの招きを褒めたたえ感謝いたします。天の御父よ、あなたのたった一人子イエス・キリストの婚礼の場に私たちを飾った花嫁として招いてくださっていることを感謝いたします。キリストによって歩まれた日々により、一つ一つキリストの掟を守る、その全ての時により私たちが飾られているその姿、あなたが見て良しとされるその場面、その場面が来るまで、あなたはあなたの中を私たちを歩ましていることを感謝いたします。父よ、御子イエスキリストの婚礼の場に私たちを招いていることを感謝いたします。ハレルヤ、感謝します。今日も主よ、あなたは私たちに御言葉による奥義を与えてくださって、この奥義により私たちが真理に立つことができますように、主よ、あなたは私たちを招いていることを感謝いたします。奥義を知らない者、それを忌み嫌う者はあなたのしもべたちを忌み嫌い、彼らを撃ち、彼らを殺しました。そしてあなたの怒りに触れ、彼らは滅亡されました。彼らの町も、彼らの家も、あなたの御怒りに触れて全部滅亡されてしまいました。主よ、よりよく生きようとしていながらでもあなたの豪族に生きていない私たちを、あなたを憐れんでください。主よ、耳がある者は聖霊が教会に語る声を聞けと、あなたのこの御言葉を主よ、私たち一人一人のものとしてください。そして耳があるものとなって一人一人の教会に語る、エクレシアに語るあなたの命のメッセージを命らしく受け取ることができますように。イエスよ、私たちを助けてください、助けてください、助けてください。愛する天皇様、今日あなたがまだ今日私たちに法則を歩めと、あなたの礼服、ロイヤルロールを着なければならないその法則を教えてくださったことを感謝いたします。私たちの自前ではなく、あなたが私たちのために用意してくださった真の子羊の血によって染められたイエス・キリストの裂かれた体によって作られたその礼服を招かれている命たちに、主よ、あなたが着ていきなさいと私たちに渡してくださったことを感謝いたします。主イエス・キリストにより、私たちはこの礼服をいただいています。この礼服を最も自分が着るべき服として、この地上を礼服を着て生きて、かの日あなたが登れと言っている時、主よ、私たちがこの礼服とともにあなたの御前に登ることができますように、イエスよ、私たちを助けてください。世の多くの者は、主よ、あなたの掟が嫌で、あなたが私たちを招いてくださることを 患いとして主よ、その礼服をして自分の技に励み、後にその人の家も町もその人の人生も主の前で主よ全部亡き者になってしまいました。イエスよ、私たちが今日のこの御言葉を通して主よ、私たちの行いが何に値するのか、それを御言葉の鏡でちゃんと知るようにしてください。そして自前の服があるならば、あなたが認めない服を私たちが着ているとするならば、それを脱ぎ捨てる。そしてあなたが着せてくださる認められた礼服を着て、あなたの前で整えあるものとして立つことができますように。イエスよ、私たちを助けてください。エサオはあなたが与えてくださったその礼服を着る祝福の権利を軽んじて、いっぱいのお粥でその礼服を売ってしまいました。主よ、逆にヤコブは自分は持っていないその礼服を欲しがって、慕って、そしてあらゆる思いを込めてその礼服を自分のものにすることができました。主よ、聖霊の油も売り買いするものがあり、この礼服も売り買いするものがあります。クリスチャンの中にエサオのように一杯のお粥で自分の礼服を売り買いするものがいて、聖霊の尊い油を売り買いするものがいます。主よ、私たちのこの恐るべき愚かさをあなたが今日気づかせてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちがキリストにあって賢い乙女となって自分の命を売り買いするようなことには絶対に関わることなく、あなたが恵みで与えてくださったものを恵みで信仰で持ち続け、あなたの法則を生きて地上でも幸いであり、まだ後の世でも善かつ良きしもべ、整えられたあなたの神父として私たちがあなたの御前に立つことができますように。イエスよ、私たちを今日の御言葉にて戒めてくださり、満たしてくださり、祝福してください。法則通り生きることによって、法則が保証するその収穫を今週一週間も新たに自分のものとすることができますように。イエスよ、あなたが私たちを整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの十字架が自分に何をしてくれたのか、その奥義をきちんとして、その奥義を信じて、その奥義にふさわしく生きて、そしてその奥義が私たちに示す天のもの、地のもの、すべてのものをあふるんばかりいただくことができますように。今週一週間もあなたの奥義を歩む者、奥義によって満たされる者として私たち一人一人を祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、この御言葉の主体である、真実である、御言葉の完成である、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
では主の祈りを皆さんでお祈りします。主の祈り。
天にあします。我らの父よ、偉わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びは彼らのものとなる。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。
アーメン。
私たちがただ救いの衣を着せられ、冠をかぶらされ、花嫁のように飾りに飾らせてくださる主のうちに、ここに集い生徒たちが守られ祝福され、増え広がるように、主イエスキリストの身に恵み、父なる神のご慈愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同とともに今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。